特集、場が子供を育む、4ページ。近年、カフェやシェアオフィスなど、自宅でも会社でもない第三の居場所に心地よさを感じる大人が増えています。子供はどうでしょうか？学校に通えない子供にとって、家庭と学校以外に自分らしく過ごせる居場所があることに、どんな意味や役割があるのでしょうか。7月29日に開催した町の交流会集い、学校に行きたくないとの向き合い方をテーマに、市内でフリースクールニコグサを運営する溝口正代さんと、エッセイストの島田彩さんが、36人の参加者とともに学校に通えない子どもやフリースクールについて語り合いました。子どもが決めるサポートを。え、なんでなん？小学6年生の長女から学校に行きたくないと言われたとき、溝口さんはこう返してしまったといいます。無意識に出た言葉ですが、子どもは親の気持ちを敏感に感じ取ります。何気ない反応がきっかけで口を閉ざしてしまうことも。今もし同じことを言われたら覚悟を持って、へえそうなんや、どうしたんって冷静に返したいと思っています。まずは子供がどう思っているのか、どうしたいのか聞く準備をしておきたいです。子供の人生は親の人生ではない。だから子供が自分で決めたことをサポートすることが大人の役割だと溝口さんは考えています。ルーツになるような場所に。こうした思いはフリースクールの運営にも現れています。意識しているのは環境を整えることです。子供が何かをやりたいと言ったときに、こんなのあるよと言えたり、サポートできたりする環境を作っていくことが大切だと思っています。そのために、科学やダンスの先生、工務店で働く人、農業をする人といった地域で暮らす多様な人に協力してもらい、それぞれの技術や経験を子どもたちの学びに生かしてもらっています。この地域で育つ子どものルーツになるような場所にしていきたい。そのためには地域の人たちと関わることが一番だと思っています。写真4枚。写真1。ワークショップでは参加者同士で活発に意見交換する場面も。写真2。笑顔で語りながらも思いは真剣そのもの。写真3。子どもたちが育つ力を養うために必要な視点を熱心にメモする参加者。写真4。不登校やフリースクールをポジティブにと明るく進行を務めていた島田彩さんと溝口正代さん。写真終わり。イラスト。フリースクールってどんなイメージ？集いの冒頭で参加者に聞いたフリースクールのイメージ。前向きな意見もある一方、辛そうなどの単語もありましたが、ニコグサの写真や動画を見た後は嬉しそう、行ってみたいなどに変わりました。イラストの説明。イメージを一言ずつ書いた紙がたくさん並べてあります。その言葉を読んでいきます。子どもの選択。何してるんやろ。妻が心配しそう。自主性。しんどい。本人も家族も大変。ゆるい。柔軟。人に言いにくい。行きたかった。自由。避難場所、マイナスイメージ、居場所、親が悩む、どんなとこ、辛そう、マイワールド、エネルギー、不安、好きなことができる、繊細、困ってる、自由な感じ、 玉石混交、優しい子、ストレスフリー、値段が高い、ええんちゃう、それで。やるな。イラスト終わり。参加者インタビュー、集いに参加してみてどうでしたか？秋勘さん、30歳代女性。まずは自分が変わらないといけない。子育てについて様々な考え方が知りたいと思って参加しました。生駒は子育てしやすい町だと思い、2年前に転入。集いに参加して、多様な子どもの受け皿がもっと必要だと感じました。もっと子どもたちが自由でいられる社会に。そのためには世の中も変わらないといけないし、まずは自分自身から変わっていかないといけないと感じました。ヒロさん、40歳代男性。多様な子どもを支えることは未来への投資。地域にいろいろな子どもがいることを知りました。そうした子どもたちに公民かかわらずどうサポートしていくかが求められるのではないでしょうか。今回は良い事例を学べました。これからさらに子どもの選択肢は多様化していくはず。そうした未来を見据えて、もっともっと細かく受け皿を作ってあげられるか、大人の本気が試されているように思いました。美穂さん、40歳代女性。子供との距離感のヒントを知れた。大げさに褒めることはしない、という溝口さんの言葉が印象的でした。よく子供は褒めて伸ばしてくださいと言うじゃないですか。ただそれを続けてしまうと、褒められないと次に進めない子になってしまう、とまで考えたことはありませんでした。今後は見ているよという気持ちは示しつつも、適度な距離感を保って接していきたいと思います。香織さん、40歳代女性。子供と一緒に考えたい。子供が学校に行けなくなった時に、え、なんでなん？と言ってしまったという溝口さんのエピソードに共感しました。同じ立場で同じ状況であれば、私も同じように言ってしまうと思います。ただ、もし同じことを言われたら、子供に寄り添って一緒に考えるという発想は目から鱗でした。学校に通えない子供を持つ親として、その視点を取り入れていきたいと思います。インタビュー終わり。生駒市が取り組むホッとできる場所づくり。生駒市では学校に通えない子供の居場所づくりを進めています。今年6月、小学生向けの適応指導教室を新しく開設。適応指導教室に関わる指導員に子供との向き合い方について話を聞きました。小学生向け適応指導教室、のびのびホットルーム。これまで学校に通えない小学生の居場所や受け入れが十分でないところに、コロナ禍で学校に通えない小学生が急増したため、6月にのびのびホットルームを生駒南第二小学校内に開設しました。また、チャットやビデオ通話を通じたバーチャル教室、どこでもホットルームも設け、リアルな教室だけにとらわれない取り組みも実施。現在、教室に通う小学生は30人を超え、2人の指導員が支えます。学校に戻るステップが近い。のびのびホットルームは床にカーペットを敷いたり、大小様々なビーズクッション、ヨギ棒を配置したりするなど、教室らしくない教室づくりに取り組み、児童が自分のペースでリラックスして過ごせる工夫をしています。指導員の馬淵あずささんは、この教室が学校の中にあることも特徴的だと言います。中には学校や学校での勉強に興味がある子もいます。黒板や体育館など、 学校にあるものを利用することで、学校に戻るステップが他の施設より近いことがメリットの一つです。好きを見つけてほしい。楽しいと感じる時間を増やすことを目指しています。と話すのは、指導員の大塚真由美さん。レゴブロックで創作したり、自分たちでカルタを作ったり、子供が無心に何かを楽しみ、ワクワクできる時間を大切にします。まずは遊びを通じて楽しい空間を作ることが第一歩です。ゆくゆくはいろいろな経験から刺激を受けて、自分の好きを一つでも見つけてほしい。将来必ず役立つはずですから。写真2枚、写真1、指導員の大塚真由美さんと馬淵梓さん。写真2、学校の備品も活用した室内。写真終わり。中学生向け適応指導教室、生き生きホットルーム。生き生きホットルームは教育支援施設内に開設しています。現在28人の中学生が通い、非常勤講師を含めて4人の指導員が寄り添います。午前に個別や合同で演習をし、午後は音楽鑑賞や調理実習、運動など、子どもが自発的に活動する時間を設けています。成長を実感してもらう。みんな半年も経つと驚くほど成長します。と話すのは、指導員の坂本千秋さん。自分から挨拶をしたり、進んで掃除をしたり、明るくなったり。こうした前向きな変化も成長だと考えます。ただ成績のように点数として現れるものではないため、それを実感できない生徒も多いと言います。だからこそ一人一人の生徒に寄り添い、これも成長だよと伝えることが私たちの役割です。小さな成長をたくさん実感することで自信がついた子どもの表情は変わります。そうした瞬間をそばで見られるのはとても嬉しいです。義務教育が終わるからこそ、工場や裁判所などの社会見学や、企業人を招いてスマホの使い方を学ぶ出前教室など、子どもたちに必要な企画を考え開催しています。もちろん楽しんでほしいという意味もありますが、中学校で義務教育が終わることも意識しています。指導員の鎌田照江さんは話します。子供が社会に出ても困らないようにという思いは大きいです。例えば挨拶の仕方や敬語の使い方は、実際に地域の人と関わる中で覚えていく方が自然ですよね。学校に行けていたらできたであろう経験もできるだけ提供したい。これは指導員としてというよりも、一人の大人としての責任だと思っています。写真2枚。写真1、指導員の鎌田照江さんと坂本千秋さん。写真2、光が多く入る明るい雰囲気の室内。写真終わり。入室の手続き。まずは各教室へ相談してください。子どもの状況によって、適応指導教室に通った方が良い場合と、学校への登校の努力を続けた方が良い場合があります。相談員が状況を判断し、その後の手続きを案内します。のびのびホットルーム。開設時間、月曜、火曜、水曜、金曜日の9時から17時。ところ、問い合わせ。小平尾町927、電話0743-776789。いきいきホットルーム、開設時間、月曜から金曜日の9時から17時。ところ、 問い合わせ、北新町 12-32 教育相談室、電話0743-745571、写真教育指導課花山光一、ポートレートです。困った時は相談してください。写真終わり。インフォメーション。学校に通えない子どもが8年連続で増加。約20万人。全国で学校に通えない子どもたちの人数です。この数字は8年連続で増加しており、生駒市でも令和3年度には260人の子どもが学校に通えていません。図1。また、全国の約3人に1人の子どもが、学校内外で相談・指導を受けていない状況も明らかになっています。図2。図1。生駒市の不登校児童・生徒数の変化。出典令和3年度、生駒市の子どもの現状と教育の取り組み。説明。生駒市の不登校児童・生徒の数を折れ線グラフで示しています。平成28年から令和3年までです。まず、小学校。平成28年から令和3年まで、順に数字を読んでいきます。26人、43人、61人、56人、59人、104人。次に中学校です。112人、103人、121人、119人、137人、156人。図2、学校内外で相談指導を受けていない児童生徒の割合。出典文部科学省、小・中学校における不登校の状況について。説明。相談・指導を受けていない児童・生徒の割合を示す折れ線グラフです。平成28年から令和2年までです。順に数字を読んでいきます。25.0%、23.7%、27.5%、29.6%、34.3%。図、終わり。